石川リレーション一期一会。この番組は公益社団法人立川青年会議所が地域と関わりながら行う運動を紹介し、町をより元気にしたいという思いを込めてお送りする番組です。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りします。
さて、そろそろ年度末が近づいてまいりました。来年度の予算、今年度の決算、事務方の人は日々ご苦労されていると思います。そんな私のカロリー摂取量の今年度の決算は超黒字、お腹の脂肪の貯蓄額も取り崩せない今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日のゲストは未来へつなぐ委員会の方々に来ていただいております。今週は公益社団法人立川青年会所未来へつなぐ委員会副委員長鈴木亮君と幹事中野清太君にお越しいただきました。お二方、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日は未来へつなぐ委員会をテーマにお話を進めていきたいと思うのですが、まずはじめにお二方の今のお仕事のことをお聞きしたいんですが、まず鈴木副委員長からお伺いしてよろしいですかね。
はい、私ですね、立川市高松町で熊野神社という神社で、神主として、普段の仕事をしております。はい、
普段なんかやるんですか、神主として。なんか
そうですね、いわゆるご祈祷ですね。例えば七五三とか、赤ちゃんが生まれたら初宮とか、あと亡くなった時にお葬式とかですね、そういったもので仕事をしております。
なかなかいらっしゃらない職業ですね。はい、さて、中野幹事のお仕事は何なさってんですか。
はい、私は立川で創業55周年を迎えるショッピングセンターフロムチューブを経営しております。
おお、
はい、フロムチューブはですね、昨年の5月26日に無事リニューアルオープンいたしまして、
ね、
はい、今年の5月でリニューアルオープン1周年を迎えさせていただいております。
はい、結構1年経つのも早かったですね。
そうです
ね、すごい綺麗な建物から。
ありがとうございます。
なんか特別なことやられるんですか。
そうですね、今年は創業55周年、そしてリニューアルオープン1周年と非常に弊社ごとにはなりますけれども、語呂のいい年になりますので、ぜひ皆様変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
これからもお伺いしたいと思います。さて、話を戻しましてメインの方に行きたいと思います。さて、未来へつなぐ委員会についてお伺いしたいのですが、この未来へつなぐ委員会ってどんな委員会なんですか。
そうですね、では私の方から説明させていただければと思うんですが、はい、未来へつなぐ委員会が行っている運動内容は、昨年までの青少年委員会と同様の地域の子どもたちの成長をアシストする、はい、いわゆる青少年事業を行っております。
ほうほう、まあ、じゃあ対象はほぼほぼ子どもさんということでいいんですかね。
はい、まさにおっしゃっていただいた通り、我々今年の事業としましては、今年で4年目を迎える継続事業、キッズドリームチャレンジ2017を行っていきたいと思います。
ほうほうほう、今その話題に出たキッズドリームチャレンジ、私も去年、参加させていただいたんですけど、このキッズドリームチャレンジって何をやるものなんですかね。
そうですね、キッズドリームチャレンジというのは、地域の子どもたちを対象に職業体験を行いまして、その職業体験を、踏まえた結果の発表会を、皆さんにお披露目する、子どもたちに対する自己肯定感と地域愛を育んでいただく事業になっております。
ほう、なんか今自己肯定感とか地域愛なんてちょっと難しい言葉が出たんですけど、実際に何をやられるんですか。
はい、自己肯定感というのはですね、自己肯定感が足りない子どもたちが自分に自信がない、自分は必要とされてないといったネガティブな考えを持って成長すると、社会に出て仕事の失敗をした際に立ち直る時間がなかったり、いつまでもそれを引きずってしまったり、コミュニケーションが円滑に取れなくなったりするらしいんですよ。
ほうほうほうほう、
はい、ですのでキッズドリームチャレンジはこの自己肯定感を、養うことにより子どもたちが自分の価値を認めると、こちらを、我々は子どもたちに経験していただきまして、その結果自信を持って向上心を養わせることを第一の目標としております。
確かに、まあ、私も保育園やってるんですけど、今の子ども、ちょっと自信がない子はやっぱり多く見受けられる。なんか間違っちゃ嫌だなとか失敗したら嫌だなっていう子がすごい、もう未就学児で見受けられるんですけど、そんな感じの子どもたちに対してこうなんか授業を行っていくという 受け取っていいんですかね。
そうですね、例えばですね、それが子供だから低いではなくて、例えば高校生なんかでもそうなんですけども、アメリカ、韓国、はい、中国、日本で、昨年の調査によりますと、はい、自分のことが好きだっていう評価っていうのが日本人だと 35%。
そんなもんなんですね。
低くてですね、そうなんです。で、高いのが、アメリカ、中国、韓国、大体日本の場合、まあ、6割か7割が自分のことが好きだって言っていて、これはですんで、子供の頃から低かったものっていうのは、そのまま大人になってもまだ低いままってことが多いので、子供が幼少期の頃からそれを改善することによって、青年期、大人につなげていくっていうのが、我々の狙いでございます。
はあはあはあはあ。ではこの大事な時期にこう貴重な体験をしてもらうっていうのは今回の主眼になるとは思うんですが、このキッズドリームチャレンジはどういった流れで進んでいくものなんですか。
はい、キッズドリームチャレンジにはステップ1からステップ3までと3段階の流れがございまして、はい、まずステップ1としましては、はい、これまで3年間の振り返り会といった講演会を4月下旬から7月中旬にかけて行います、はい、そしてメインでございますステップ2の職業体験を各従業種に分かれてプロの講師の指導のもと7月中旬から9月の中旬にかけて行います、はい、そして最後にステップ3なんですけれども、はい、こちら9月の中旬に
中旬、
はい、今まで行ってきた集大成という形で報告会を行うことを検討しております。
はあ、約半年しないぐらいでこう子どもたちが準備して、最終的にみんなに披露するという形になるんですかね。
そうですね、はあはあはい、今年のキッズドリームチャレンジは、対象者を立川、国立、武蔵村山のいわゆる三市地域の小学校4年生から6年生までの子どもたち約150人を対象に行いたいと思っております。はい、はいはいはい、
もうそのメンツってこれから高3は募集する形なんですか。
そうですね、それがまさに先ほどご説明させていただいたステップ1の、講演会をもとに、公募を募っていきたいと思っております。
はあはあ、その参加の希望はこれから子どもたちが出たいんだっていうのは出すんですかね。
はい、4月23日の講演会を行った後、はい、5月下旬から参加募集を開始します。
わかりました。では最後にですね、今ステップ1、2、3と、大きく説明していただきましたが、ステップ1の日時と場所を教えていただけますでしょうか。
はい、4月の23日日曜日の14時から、場所は立川市第三小学校の体育館にて行いますので、皆様ぜひご参加をお待ちしております。
お待ちしております。
こちらはもちろん参加は無料でいいんですか。
はい、参加はもちろん無料でございます。
これは保護者さんとかも来ていいんですかね。
はい、もちろんです。対象は大人だけじゃなくて、お子さんも、楽しめるような施設になってますので、ぜひ親子でですね、ご参加いただければと思います。
そうだ、もう楽しみになってきました。このステップ1を通り越して2、3といって9月の中旬に本番を迎えられることを祈っております。さて、名残惜しいですが、そろそろお時間となってまいりました。公益社団法人立川青年会議所では、20歳から40歳までの限られた時間の中で切磋琢磨し合いながら様々な運動を行っています。ご興味のある方はぜひホームページをご覧ください。本日は公益社団法人立川青年会議所未来へつなぐ委員会の都築副委員長と中野寛二にお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りしました。That its great treasure lies in human personality, and a service to humanity is the best work of life. We believe that its great treasure lies in human personality, and a service to humanity is the best work of life. Service to humanity is the best work of life.